FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
郷土資料館の展示がまた、変わりまして、新しい展示が行われています。これは特集展示といって、年に何回か、特別のテーマを作って展示をされる。これはもう本当に西宮の歴史を知るために、この特集展示は見逃したらいけないと僕は思っているんです。そんなことで今日は郷土資料館にやってまいりました。これを担当されるのは学芸員での中谷さんという方なんですけど、前にもお話聞いたことありますが、とっても詳しく調べられる方で、皆さん楽しみにお聞きいただきたいと思います。中谷さん、こんにちは。
こんにちは。
また展示をされていますが、今回の展示は何という題なんですか？
はい、今回はですね、タイトルが道しるべ、はい、西国街道中国街道をたどるというタイトルでやらせていただいてます。
道しるべですか。はあ、道しるべにもいろいろあるんでしょうね。
そうですね、やっぱり皆さん思い浮かべるのは
石の柱みたいなのが立ってて、
はい、そうですね、
右どこそことか、
はい、方角が書いてるものかなと、
そういうのを思い浮かべます、
はい、
それが西国街道と中国街道、西宮を両方の街道が通ってるわけですね。
はい、
まあ、今回こういう展示をしてみようと思われたきっかけ、何かありましたか？
そうですね、やっぱり皆さんが思い浮かべるのはそういった道標かなというふうに思うんですけども、うん、
はい、
実はそれ以外に道しるべっていうのは たくさん
ある
いろんな種類がありますので、
う
ん、
例えば大きなクスノキがありますせとか。
そうですね、
それも道しるべになることもありますよね、
はい、そうですね、はい、うん、なのでそういったところを今回ご紹介できればと。
なるほどな。昔の人は旅をするときに、あるいは、どこかへ出かけたりするとき、遠くへ行くときに、やっぱり今自分がどこにおるのかわからないときがあるやろう。そういうときに、あ、このクスノキは海星寺のそばやとか、いろいろわかるわけですよね。
そうですね。
そういうふうに、西宮の、歴史の中で、いろんな役割を果たしてきた道しるべ、それを、まあ、今回中谷さん調べられたと思うんです。西国街道、中国街道をたどると言われましたが、街道というのは、非常に長い大きな道という意味でしょ。
はい、そうですね。
そこからそこへ行く横丁の道は街道とは呼ばないと思います。やっぱり大きな長い道のことを街道と言うんですよね。
そうですね、そうですね。
はい、西国街道と中国街道というのはいつ頃に作られたと言いますか、通されたもんなんでしょうね。
街道のまあ歴史をたどりますと、だいぶ昔になってしまうんですけれども、うんうんうん、まあ、一番初めの頃はまあ古代ぐらいに戻ってしまうんですけれども。
そうですか。
はい。
古代からもう街道みたいな長い道はあったんですね。
はい。
ああ、そうですか。何かの目的があって作られるんでしょうね。
そうですね、古代に作られたのもやはり関西圏に中心があったので、うん、まあ、そこにつながるような道を作っていたということになります。
いや、京都に都があった時は京都につながる道ができ、奈良に都があった時は奈良に通じる道ができ、それが長い道で広い道なんかやったら大街道と言われるわけですね。
そうですね、今も名前がついている街道になります。
なるほどね。まあ、その中で西宮を通っている大きな街道が西国街道と中国街道と2つもあった。 これは珍しいことでしょうね。
そうですね、大きな街道が合流するこの西宮の場所っていうのはすごい珍しいのかなというふうに思います。
そうやった古代からあった街道がだんだんこう目的やら意味が違ってきたりするんでしょうけど、江戸時代になったらもう全くまた違う街道になるんでしょうか。
そうですね、もともと古代にあったものを元にはしてはいると思うんですけれども、はいはいはい、江戸時代になると、幕府が江戸になりますので、江戸を中心とした街道がメインになっていきます。
幕府が作る、それはなんでやろう。
やっぱり江戸に中心になることで、物資も集まりますし人も集まるということで、皆さんそちらに向けて街道が敷かれていたということになります。
ああそうか、経済にしろ文化にしろ全てのものがその政治の中心に集まるように、そのために道が作られると、
はい、
ちゃんと意図があるわけですね。
そうです。
なるほどな。人が便利やから作ってあげようかというだけではないわけ。
そうですね、やっぱり街道を作るのにも人を動員しないといけないの で、 そういった力を持っているのはやはり幕府とかになりますので。
いや本当にこれこんな大きな長い道を作るっていうのはもちろん人力で人の力だけでやったんでしょうから。
そうですね、
で大変な作業をやったでしょうね。
そうですね、各国の多分人々を集めて作っていたと思いますので、
うん、そうでしょうね。はあ、そんなにこう長い道、移動するような人が大勢おったんやろうか。
そうですね、やはり江戸時代は一番メインとなるのは参勤交代と呼ばれるものになるかなと思います。
なるほど、各藩の殿様が交代で東京へ行かないかん、
はい、
で江戸へ行ってお勤めせないかん、でそれの行き帰りは必ずこの街道を通るわけです。
そうですね、陸路も通りますし海ももちろん通るんですけども、
はいはいはい、
やっぱりある程度道が決まってますの で、 で、ね、毎年通りますの で、
でしょう、ね、
整備されているのは確かだと思います。
で 諸国大名ですから兵庫県だけじゃなくて、
はい、
もう鳥取からも行かはるし あっちこっちからもう鹿児島からも行かはるわけで、はい、そういう方々が通られる道というのはこんな道を通られたということですね。
そうですね、
殿さんが参勤交代で通るためにしかもそれ以外にもいろんな物資とか文明とか文化とかそういう産物とかいろんなものがこの東京へ江戸へこう通じた道を通って集まるようにちゃんとこう幕府が考えてやったということでしょうね。そやからそういう大きな目的があるからもう人を集めたりするのも平気で集めたんでしょうね。
そうですね、江戸幕府が安定した頃には集めれることができたかなというふうに思います、う
ん
う
ん、その道ができたおかげで逆に今度はいろんな技術やらいろんな文化やらが行ったり来たりしますやんか、
はい、
そういうのでこう全国的に日本のこの文化やら経済やらっていうのがレベルアップされたこともあるでしょうね。
そうですね、やっぱり人が行き来することで情報がいろんなところにもたらされたりもしますので、うんうんうん、文化の広がりだったり情報の伝達だったりそういった意味で街道はすごい大きなものかなというふうに思います。
さてそういうふうな人の流れを作っていくというふうな道ですけれど、この街道はやっぱり目印がなかったら今自分がどこを歩いてんのかということもよくわからないと思うんでね。
そうですね、やっぱり当時の人々は携帯ももちろんないですから、
そうそうそう、磁石もないでしょう、
はい、どこに何があるかっていうのを調べないといけないとなった時に、
今やったら例えば電車に乗ってても西宮から神戸へ行くのに今足合う通ったな、三陰やな、もうじき神戸やでというふうに思いますけど、田んぼばっかり畑ばっかりという変わらない景色の中をとぼとぼとぼとぼ歩いて旅をしてやらしたら今どこにいんのやろ、あと西の宮までどれぐらいの距離があるんやろということなかなかわからないと思うんで、目印の大事ですね。
そうですね、
道しるべっていうのはそういう役割を果たす。で僕はさっきからその石で作った長い 立ってる棒みたいのが道しるべって言いましたら、いやいやそれだけではないですよって中谷さんおっしゃって、他にはどんなものがありますか？
そうですね、まあ、そういったもちろん人工的に建てられたものももちろんそうなんですけれども、うんまあ、街道沿いにあった名所ですとか、うんうん、特にまあ今回で言いますと、まあ、西宮神社さんですとかがメイン、大きな道しるべになっていたかなというふうに思います。
そうでしょうね。これ西国街道と中国街道というふうに挙げられてますので、せっかくですから西国街道の道しるべについてちょっとご説明いただけますか？
はい、西国街道ですね、まず街道についてちょっと説明させていただきますと、はい、まあ、西国街道は、京都の方から西宮を経まして、はいはい、でそこから九州の方まで続いていく道なんですけれども、はい、その沿いにはですね、まず壁面に今ちょっと絵図の方を展示させていただいてるんですけれども、
はい、どの地図を見たらよろしいですか？
三ヶ村立ち合い電波田絵図というものになっておりまして、
はい、右側ですね、道の右側にデンと貼ってあるあの地図ですね、
はいはい、大きな絵図があるんですけれども、それを見ていただきます と、中村ですとか広田村とかいったあの辺りの地域を表している絵図になっておりまして、そうそ
う、ちゃんと村の名前が書いてありますな、
はい
はい、
でその中に、赤い筋が見えるんですけども、それが道を指しておりまして、
これが道ですな、
はいはい、でその中に、実は西国街道も描かれているということになります、
いくつか道があるから どこからどうなってるかなと、まあ、一番分かりやすいのは向こう側の私のとこから見たら分かりやすいですね。
そうですね、そこから右上の方から続いてる道、ちょっと太く描かれてる道にはなるんですけども、実はそこにも京街道っていうふうに書かれてまして、
京街道か、はい、はあ、京都からこっちへ来たんやでという、この道は京都へつながってますよということですね。
はい、
で向こう側のとこで私があるんですか？
はい、私があって、まあ、ヒゲの私で有名なところ
ですね。ヒゲの私って言いますね、
はい、
あれなんで言いますの？
その、まあ、向こう側を渡る川の私のところに、まあ、ヒゲを蓄えたおじさんが営んでた茶屋があったというふうに言われてます。
お茶屋さんがあった、はい、そこで一風するわけですな、
はい、
でもヒゲのおっちゃんがいるからヒゲの私と言える、
はい、
なるほどな、はいはい、でそこから西宮へ入りました、
はい、
でずっと南西の方へ向かって道が進んでます、
はい、で、広田村のあたりまで来るんですけれども、
はい、
そこからですね南の方に降りてきます。
広田神社の大きな鳥居の前あたりを通って、そこから今度は南に降りるんですな。
はい、
ほう、
でそのまま下っていきますと今の西宮神社さんのある
本町
の、はい、あたりまで、降りてくるということになります。
今市民グラウンドがありますけども、あの辺りを通ってたわけですね、道が、はい、だから門戸から市民グラウンドの辺りまで来て、そこから南へ降りて中村を通って、そして西宮神社の方へ進んでくる。そこであれですね、東西の道、僕ら今本町とか旧国道とか呼んでる、はい、あの道につながっていく。
はい、そうです。
でそこから西宮神社の方へ向くわけですか。
はい、
なるほど、それが西国街道ですね。でそこでのいろいろ絵図がいっぱいあるんですけれど、絵図とか説明にできるようなものがここに並んでると思うんですけれど、ちょっと教えていただけますか。
はい、
小さい手帳みたいなのありますな。
はい、あちらはですね道中案内機と呼ばれるものになっておりまして、
はい、
まあ、手のひらに乗るぐらいの小さい本当にサイズのものなんですけれども、あそこでに何が書いてあるかと言いますと、
はい、
西国街道の宿場町が書かれておりまして、よく見ていただくと西宮っていうふうにも書いてるっていうのが分かる。
西宮あります、あります、はい、
でその実はまあ右横あたりにヒゲというふうにも書かれておりまして、
さっきの話で、
はい、
ヒゲの私のとこ、
はい、
じゃあまあ西宮に入ってくるとこにヒゲがあるというのがちゃんと書いてあるわけです、
は
い、
川私のまあ目印だったかなということで書かれているのではないかなというふうに思います。
あれ一冊の帳面、 3センチか4センチぐらいあると思いますけど、まあ、それ開いて見せてくださっているの、ちょうど西宮のところが見えるようにしてある、
はい、
で いろんなことが書いてある説明文読んでみたら分かるわけですな、
はい、
その左側にあの地図がまだありますけど、これはあの正面にかかっている地図とはまた違う地図ですか？
そうですね、あの先ほど説明したあの西国街道を表す地図にはなってはいるんですけれども、ははあの広田村から、向こう側の方に続いていく道を詳しく表したものになっておりまして、
西国街道の東の方へ向いた場所を詳しく書いてある、
はい、
その上にある絵図はあれは何の絵図ですか？
こちらはですね、あの西宮神社さんの、境内の図になっておりまして、で右下の方に鳥居が見えるんですけれども、そのサイズを考えるとすごい大きなあの境内が、
大きい神社ですね、はい、今でもまあ大きいんですけど、
はい、
昔からこんなに大きかったんですね、
はい、やっぱりあの街道の分岐点、まあ、合流点ということにもなりますので、はい、すごいあの大きな境内というのは目印になったのかなというふうに思います。
まあ、西宮神社っていうのはそういう意味でも大きな役割を果たしていたということですな。まあそういうのが西国街道の、まあ、お話と道しるべのお話なんです。今度はあの中国街道の方に移りたいと思いますが、中国街道っていうのは今の江別さんの前の道、本町通り、あれをずっと東の方へ行ってどこまで行きますの？
ですね、の方は大阪まで行ってきますね。
大阪から、はい、大阪から西へ向いてずっと来て、
はい、
西宮を通って、これまた向こう側渡るんでしょ？
はい、渡ります。
その辺にもやっぱり、あ、川渡ったら西宮でここに目印あるでっていうのがあったんちゃいますの？
そうですね、それが今回あのちょっと展示しているあの岡田神社さんになります。
はあ、はあ、岡田神社、あれが一つの大きな目印になって、
はい、はあ、川のすぐそばではないんですけれども、
はいはい、
あの川を渡った道なりにですね、進んでいきますと、うん、あの南の方にですね、
はい、
あの岡田神社さんが現れまして、
そうですね、
はい、
でやっぱりこれも大きな目印、
はい、
道標と一緒の値打ちがあったわけですな。
そうですね、あの絵から見ても分かると思うんですけれども、まあ、あの木がたくさん生い茂っている様子も映ってますの で、 です、ね、すごい目印にはもってこいのものだったんじゃないかなと思います。
そ、
す、ね、
その頃の絵図がかかっていますけど、本当にあの今とはまた違うような地形に見えますけど、岡田神社のことを他の呼び名で書いてあるように思いますが、
はい、当時はですね、あの岡市の宮というふうにあの書かれておりまして。
あ、そうですか、
はい、右展示台の右手の方にですね、はい、あの展示しているものが、
はい、
道筋名所記というものなんですけれども、
はい、
そちらの中にもですね、あの西宮の名所が書かれておりまして、で岡市の宮というふうに名前が出てきます、
ね、ここに書いてあるのが何のことやろうなと思ってたんですけど、岡田神社のこと、
はい、
あ、なるほど、あそこにいろいろあのいろんなことが書いてある帳面が広げてありますけど、これは西宮の名所にな、こういうのがいっぱい書かれた 本になってるわけですね。
そうですね、各場所の名所がいっぱい載せられてるものになってます。
その手前にあの折りたたみ式の手帳みたいな、
はい、
あれは何ですか？
あちらはですね、あのこちらもあの道中案内記というものになっておりまして、うん、まあ、当時の旅人たちが持っていたものというふうに考えられているんですけれども、今回あの開けてるページがですね、
はい、
まあ、中国街道を示しているものになりますので、
はい、
中国街道の宿場町が書いてあるものになります、
は
い、はあ、
そうですか。
で大阪から始まりまして、
はい、
最終的にはまあ長崎の方まで届いているということ
になります。その間の宿場を全部書いてくれてるわけです、
はい、
これ手書きでしょ？
これはですね、一応、
印
刷、はい、されたものなので。
なるほどね、こういう、だけどこれはものすごく便利やったんでしょうね。
そうですね、距離も一緒に書かれてますので、
距離も、
はい、参考になったのかなと思います。
今どこにいて、ここから次は何、そこ何々という宿場ですよ、その間 何里ぐらい、何里ですかな、昔は、はい、何里ぐらいありますよいうの、これもものすごい便利なものやし、長い旅には絶対必要なものだったんでしょう。その左側上に ちょっと古い本、絵の本みたいなのがありますけど、あれは何ですか？
あれはですね、摂津名所図会と言いまして、はい、ご存知の方も多いかなというふうに思うん
ですけども。名前は聞いたことありますな。
はい。その中の、まあ、1ページにですね、先ほど申しました、お菓子の宮が描かれているものになっておりまして、右下のあたりに向こう側が流れていて、はい、そこから続いていく道の先にお菓子の宮があるということになってます。
まあ、それ以外にもここには鳴尾村の絵図とか摂津名所図会とか道路名所記とかさまざまな資料が並べられていて、それぞれ説明がついてありますので詳しく見たらわかる。さあ、それからあとはですね、西宮の道標について、まあ、みんなあんまりこう気がつかへんかもわからへんけど、いやいや、わしは知ってるでという人もいるかもしれません。西宮の道標を写真でずっと紹介してくださっているのが通路の展示場にありますので、それをちょっと教えてください。
はい。
郷土資料館の入り口のところの大きな通路の壁に、西宮の道標コレクションというタイトルで写真がざーっと並んでおります。これちょっと教えていただけたらと思いますが。
こちらですね、一応まあ展示室の中で西国街道と中国街道を案内しているものなので、はい、こちらも一応西国街道と、まあ、ちょっとプラスアルファの道標を写真で展示させていただいておりまして、はいはいはいはい、多分一番有名なのが西宮神社さんの境内にある道標かなというふうに思うんですけども、
これ江別さんの東南の角のところ、はい、柵の中ですけれど大きな灯籠が立っている、
はい、
これが道しるべですか？
そうですね。
何を教えてくれてますの？
とですね、こちら見ていただきますと、はい、まあ、西宮神社さんの前に西宮宿といった宿場町があったんですけれども、そこの、まあ、分岐点にあたりますので、京都と大阪へ行く道ですとか、
あと
は、はい、西に行く、兵庫とか、あとは播磨へ行く道というふうに示してます。
京都大阪へ行く道と、兵庫県の播磨の方へ行く道とがこの道標で示されている、
はい、
あ、これ大事なもんなんですね。だから
そうですね、
その真下にもう一つ大きな灯籠がドーンと立ってて、その横に広田社と書いた石がありますこれはどこにあるもんですか？
これですね、今の所在地だと中谷町ですかね。
中谷町ですか。
はい。ちょっと灯籠の方が大きくて、こちらの広田社と書いたものがちょっと目、
広田社と書いた、道しるべでも1メーター50ぐらいはありますよね。もっと高いかも、はい。
そうですね。
その倍以上の大きな灯籠が横に立っている。これどっちが主役か分かりませんけど
そうですね
本当は道しるべが主役なんでしょう、
はい、
でそのまあ言うたら守り神みたいに灯籠が立っている。あ、これ市民グラウンドからまっすぐ上へ上がったとこ、川を渡る旗のとこですね。あ、なるほどなるほど。それから次へ行きましょうか。これは左かぶと山大師道と書いてある。これどこにあるもんですか？
こちらですね、六軒町になりまして、高さがまあ先ほどと同じぐらい150センチぐらいになりまして、かぶと山に続いていく大師道を表している道標になります。かぶ
と山大師道ということですね、
はい、
六軒のあたりからこれが目印になっていたということで、はい、さあそのすぐ下に今度はちょっと文字が分かりにくい文字なんですけど、これはどこなんでしょうね？
こちらですね、西国街道と有馬街道と呼ばれる有馬へ行く道があるんですけども、はい、その分岐点に立ってる道標になります。
ここでね、一つはっきりさせておきたいのは、西国街道といっては我々今171号線のことを西国街道と呼んでますが、これは実はまあ言うたら略称であって、本当の西国街道というのは、阪急門戸の駅のあたりを斜めに渡る、あの道ですよね。はい、でそれがずっと西へ進んでいくと、先ほどのお話で三叉路になっていて、宝塚の方へ抜ける道と、がっちり合うところがあそこのことでしょう。はい、 これ何と書いてあります？
これですね、あの日本三体薬人明王社というふうに書いておりまして、
薬人さんへ行くとこはこっからやという、
はい、
なるほど、
この指で指してるからも分かるんですけれども、
ちゃんと、
はい、
あの看板があって説明文が全部書いてある。ちょっと難しいですけど、これ薬人明王へ見ていく、はあ、分かりました。その次はこれは
こちらですね。こちらもあの門戸薬人さんに向かう道を表している道標になります。
あ、同じような場所にあるんですか？
こちらですね、そうですね、あの門戸岡田町になりますので、うん、まあ、薬人さんから近いところにはなると思うんですけども、
薬人さんの近くにある、はい、でその下に薬人さんのこれ、まあ、いった山門ですわな。
そうですね、はい、
日本の大きな、石の柱が立っていて、何と書いてあります？
こちらもですね、日本三体薬人明王というふうに書いておりまして、もうあのここから先は本当に参道なので、本当に道しるべになっているということになります。
もうその参道や言ってるのに、中は神社かなと思ったら民家がいっぱい立っている。
そうですね、ちょっとまだ距離があるという状況ですね。
さあ次面白いのが出てきました。この石仏ですか、これは何なんですかね？
こちらですね、あの少し珍しいものになっておりまして、あのお地蔵さんが一緒にあの描かれている銅鏡になっておりまして、はい、よく見るとお地蔵様の右手に兵庫というふうに書いておりまして、左手には左西宮というふうに書いておりまして、ね、はい、銅鏡の役割を果たしていた、
お地蔵さんのような格好をしてて、後輩のような印がありながら道しるべだと、
はい、
ああこれは珍しいですね。さてこれはちょっとこんなのは見落としそうですね。
そうですね、紛れてしまってちょっと分かりづらいところにはなるんですけども、うん、まあ、こちらもあの兜山を示すあの道になっておりまして、
ほらどの辺にあるんでしょうね。
ですね、
先ほどの宝塚へ抜ける道とはちょっと外れたところ、は
い、そうですね、腹切地蔵さんがあるところの近くになるんですけれども。
そうですか、
はい、
兜山へ行く道を記している、
はい、
これ兜山と書いてあります。
そうですね、あのパッと見ると兜山と読めないかもしれないんですけれども、
わからないですね、
はい、
それからこの次は何ですかね？
こちら観音道というふうに書いておりまして、
はいはい、
こちらあの皆さんがよく知っている形の銅鏢というよりも自然石を使ったものになっておりますので、うん、ちょっと変わった形をしているんですけども、
でもこういうのもやっぱり道しるべで、みんなから見たらあの目標になるわけです、
ね、そうですね、目印になってます。
あそこのとこを曲がるんやでというふうな、はい、いやいや、たくさんの資料をお見せいただきましたが、もうもともとあのこの展示の基本は西宮を通る2つの大きな街道、西国街道と中国街道で、そこにどんな文化財があるのかが今日の展示でよくわかる。でまたそれを通じて西宮の歴史と町の特徴が分かってくるというふうな意味のある展示でした。中谷さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。